夕凪。表情役の会議は思いがけなく揉めて、それから4日も続けて開かれた。会は最も古参だったので、その間抜けることができず、もちろん湯島へ行く暇もなかった。会議の議題は、渡辺金兵衛ら3人をどう処置するかという件であった。7月19日夜の暗殺事件には、少なくとも10人の刺客がいたはずであるが、名乗って出たのは、渡辺金兵衛、渡辺七兵衛、そして小物の万右衛門だけであり、その三人は、自分たちだけで坂本、畑、渡辺、宮本らを仕留めた、と言い、他に参加した者はない、と主張した。この事件は、うやむやに片付けられそうであった。というのが、出来事のすぐ後で、重臣の評議があった時、伊達兵部が真っ先に発言して、彼ら四人は、冷感な人間であった。金兵衛らは、よくやった。と、言ったからである。砂宗は必息、跡目もまだ決まらず、60万石がどうなるかわからない。今は、前半が一心同体となって、あらゆることを堪忍し、謹慎これ務めて、幕命を待つ時である。金兵衛らの行為は、藩家のおためを思う残酷であって、いささかの指針もないし、これを詳しく究明すれば、どこまで類が及ぶかもわからない。ここは、金兵衛らの中止を認めることで打ち切り、紛争の広がらぬようにすべきである。そういう意味のことを、力説した。藩家後輩の瀬戸際であった。世継ぎの件について誰を推すかということが前藩の懸案になっているところだし、それが決定したにしても幕府がどう出るかわからない。現在最も大切なのは諸事、穏便ということであった。重臣たちは兵部宗勝に同調した。何事も堪忍しよう。家中全体で謹慎の実を証明しよう。そういう目計が交わされたようであった。したがって表情役の会議もそれに準ずるかと思われた。仮にも異議を差し挟むものがあろうとは考えられなかったのであるが、その第一日で新任の遠山景湯が全く予想もしないことを言い出した。渡辺金兵衛ら三人の行為が真実残酷であるにしても、その手段が法を無視している点は許すわけにはいかない。景湯はそう言った。もしもこれを黙認すれば、第二第三と同じようなことが起こる恐れがあるし、藩家のおためという名目が、不当に愛用される心配もある。これはぜひ審問にかけて、はっきりと裁きをすべきだと思う。会は黙って聞いていた。景湯の説に他の死後の者が反対した。根拠のはっきりした反対ではなく、重臣たちの意向を盾に取ったもので、伊達家の不珍とか、大事の前の障子とか、すべて穏便に、などという、当たり障りのない言葉を並べるだけであった。その漠然とした反対意見を、彼らは辛抱強く固執した。景湯も、後へ引かなかった。会は何も発言せず、両者の言い分を聞いていた。遠山景湯は、奥山大学の弟であった。大学は今、仙台にいる。景湯が自説を強く主張するのは、大学の意思によるものと考えられた。仙台にいる大学から、景湯に何か命じてきたに違いない。そうでなければ、新任早々の彼に、そんな頑強な態度が取れるはずはなかった。会はそう推察していたが、他の者は気がつかないらしい。なぜ景湯がそんなに強硬なのか、どうして彼だけが遺説を立てるのか。まるで 理解がつかないようであった。四日目の午後になって、突然、兵部尚勇が現れた。兵部宗勝は、40歳になる。面長の、気品の高い僧帽で、いかにも政宗の抜歯らしく、その美観には、威厳のある鋭さと、粘り強い、豪気な性格が現れていた。甲斐より二つ年下であるが、見たところは、甲斐より老けている。しかし、声は細く、女性的で、若々しい響きを持っていた。兵部は、前触れなしにその席へ現れ、上座に座って、みんなの顔を見た。
評議がまとまらないそうだが、何が問題になっているのか。
と、兵部が言った。みんなは、影湯を見た。影湯は、自分の意見を述べた。兵部は、半ばまで聞いて、影湯の言葉を遮った。
それはもう、重臣会議で決定していることではないか。
と、兵部は言った。
評定役は、三人の処置を決めればよいので、すでに重臣会議で決定したことを論評する権限はない。お言葉を返すようですが。
と、影湯が言った。
かような出来事は、まず、評定役が審問し、その決定を待って、重臣方のご裁決に移るのが順序ではございませんか。
そこもとの名を聞こう。
遠山影湯でございます。いつ評定役になられた？
当月の拝命です。
兵部は唇で笑った。それから言った。
確か奥山殿の身内ではなかったか。大学の弟でございます。
甲斐は黙って聞いていた。兵部は他の人たちを見回した。
他にも同じ意見の者がいるのか。
皆黙っていた。兵部は甲斐を見た。甲斐はついたての方を見ていた。兵部は言った。
他に同意見の者があるとしても、すでに重臣会議で決定したことを再評議する必要はない。この問題は打ち切って、処置の件にかかってもらいたい。
失礼ですが、しばらく。
と、影湯が言った。
一ノ関様の仰せですから、それはまずそうといたしましょう。しかし、評定役として、どうしても、審問しなければならぬことがございます。
よろしい、聞きましょう。
金兵衛ら三名は、暗殺の時。
暗殺ではない、残酷だ。
と、兵部が鋭く遮った。影湯は口をつぐみ、挑みかかるように兵部を見た。しかし、すぐにうなずき、怒りを抑えた声で言った。
その時三人は、上位打ちであると申したそうですが、これは容易ならぬことで、ぜひ審問して、真実かどうかを確かめなければならぬと思います。
突然、座が、しんとなった。六人の評定役も、兵部尚勇宗勝も、その一瞬、呼吸を止めた。影湯の要求は、重大であった。今、家中全体の関心は、金兵衛らの行為よりも、上位、といったことの方に、集まっていた。詮索すれば、何が出てくるかわからない。誰もが、そう思った。暗殺された四人が、近年ずっと綱宗の側近に仕え、調遇されていた事実は、よく知られていた。中でも、坂本八郎左衛門と、渡辺九郎左衛門とは、新参であるのに、傍若無人なことが多く、一部の者からは、憎まれてさえいた。したがって、四人が刺殺されたことは、彼らが、藩主必足という大事に至らしめた関心であるという理由で、それほど問題にすべきこととは考えられなかった。だが、上位 という言葉は軽くはない。綱宗が藩主の位置を離れ、正史がまだ決まっていない現在、攘夷という表現は用いられないはずである。それをあえて呼称したからには、それだけの理由があるはずである。これについては、朝粥の席で伊藤七十郎も指摘したが、伊達家中全体が同じ疑問を持っていると言ってもよかった。
金兵衛らの背後に何かがある。だが、うっかりそれに触れてはならない。何が出てくるかわからないぞ。
だから表立っては、誰一人としてそのことは口にしなかったし、そうするものがあろうとも思わなかった。だが、今影湯は正面から、それに挑みかかったのであった。一瞬の緊張した沈黙は、やがて会の静かな席の声で破られた。兵部と影湯とが振り向いた。
何か意見が終わりか?
と、兵部が会に言った。会は、いや、と言って、もう一度席をした。兵部は、影湯を見た。
ぜひ、というのだな。
そうです。
と、影湯は言った。
私は新任ですが、表情役として、彼らの審問を求めます。
よかろう。
と、兵部は言った。
いいだろう。ここへ呼んで、調べるがいい。必要なら、万右衛門とかいう小物も呼べ。両人だけで十分です。
会は黙って、兵部の冷ややかな、長老するような声と、影湯の年にも似合わず。彼はもう、36、7であった。向きに興奮した声と、聞いていた。渡辺金兵衛と渡辺七兵衛が呼び出されてきた。同姓ではあるが、親族関係はない。金兵衛は25歳、七兵衛は27歳。どちらも小物頭を務めていた。二人は縁側に座った。押し込め中なので、両者とも無腰であり、酒焼きも髭も伸びていた。それで、全体に憔悴して見えたが、肩を張って、短座した姿勢や、きっと顔を上げた顔つきには、公然とした、息が現れていた。影湯は、自分が尋問に当たっていいか、と、会に聞いた。会は他の五人の意向を聞いてから、よろしい、と、答えた。影湯は、兵部を見た。
うん、俺も立ち会おう。
と、兵部は言った。
俺は伊達一門、分家として、審問を聞く。
影湯は、兵部に礼をし、座を進めて、尋問を始めた。午後の強い日光が、深い日差しを滑って、縁側の端に照りつけていた。仕切り塀を回した壺庭には、高さ一丈ばかりの薪の木が五本あって、庭の白く乾いたギラギラする裸の土の上へ、染めたように黒く影を落としていた。貝はその黒い木影を眺めていた。
両元院へ行かなければならない。
彼はそう思った。
畑の子供たちが今朝着いたはずだ。それから、湯島へも。
彼はまた、そうも思った。
だが、律は、なんで出てきたのだろう。
彼は、審問には、興味がないようであった。少なくとも、その態度は、そのように見えた。兵部の目は、それとなく、そういう会の様子を、絶えず伺っていたが、会は、それにさえ、気づかない風であった。壺庭の薪で、奉仕ゼミが泣き出した。奉仕ゼミの金属的な声は、表情書いっぱいに甲高く反響し、渡辺金兵衛は、ちょっと答弁の出鼻をくじかれたようであった。
どうした、
と、影湯が促した。
はっきり言え、紛らわしい返答は許さんぞ。お答え申します。
と、金兵衛が言った。
上位を船長いたしましたことは申し訳ございません。また、それはどなたの指図でもなく、私の一存でしたことですが、そうするより他に、いたし方がなかったのです。なぜだ。私どもは、かの四人を討ち取るつもりでした。四人だけ討ち取ればよいので、その他に不必要な死傷者は出したくなかったのです。
兵部の顔を何かがさっとかすめた。それは安堵の色のようでもあり、称賛の色のようでもあった。
それで、
と影湯が言った。
まだ申し上げるのですか?
と、金兵衛が反問した。影湯は、なお言った。
他に死傷者を出したくなかったから、というだけではわからない。もっと具体的に申してみろ。
しかし、現に。
金兵衛はちょっと言葉を切った。影湯の頭が悪いのか、それともわざとくどく言うのか。どちらにしても馬鹿げている、といったような目つきをした。
現にご承知の通り、
と、金兵衛は続けた。
四人の他には一人の怪我人もありませんでした。上位、という一言に、威服したのです。もし上位と申さなかったとしたら、彼らにも荷重がおり、中には切って出るものがあったでしょう。自然に他にも、死傷者が出ずには、すまなかったと思います。
良い思案だ、良い思案だ。
と、兵部が言った。まるで、何か飛び去るものを慌てて捕まえでもするような、ひどく性急な言い方であった。貝は、そっと目をつむった。
上位の戦勝は咎めなければならないが、残官という大事を決行するのに、それだけの用意をしたのはあっぱれだ。申す通り、もし上位打ちの一言がなかったら、もっと多くの不要の死傷者が出たに相違ない。その心がけはあっぱれだ。世の一存ではあるが、褒めてやるぞ。
影湯は言った。
では、戦勝したことは事実なのだな。
それはもうわかっている。
と、兵部が言った。
戦勝を咎めるより、そこまで思案した点を取り上げてやらねばなるまい。同時に、もう一つの大事なことがある。
こう言って兵部は、貝を見た。
これはいずれ、重臣会議にも出るであろう。まず、評定職の意見を聞いておきたいのだが。
と、兵部は言った。
それは、切られた関心四名の、遺族のことだ。坂本には敬類なし、九郎左衛門にはそばめが一人で、これも放逐すれば済むであろう。だが、畑与右衛門には子が二人おり、宮本又一には妻と弟があるという。表情職でも、これらの処置は考えておるであろうが、もしあったら、今聞いておきたいと思う。しかしそれは、
と、影湯が言った。
四人の者が関心であったという確かな証拠が認められてからのことではないでしょうか。
確かな証拠だと?
そうです。一般の噂や漠然とした伝聞などでなく、現実にこれということのできる証拠です。
その方は今になって。
と、兵部が高い声を上げた。すると初めて、貝が静かに口を切った。
遠山殿、まず。
と、彼は、影湯を押さえた。それから、兵部の方を見ていった。
これはまだ、評議にはかけておりませんが、畑のせがれは、6歳の幼年、娘は、13歳とか申しましたが、私の一存で、せがれは出家させることにし、姉をつけて、とりあえず、両元院へ使わしました。
なるほど。姉をつけてか。
一時に父母を失って哀れでもあり、まだ六歳では、寺方でも迷惑でございましょう。八歳になるまでと思って、一緒に使わしました。甲斐は膝の上で扇子を開いたが、別に風を入れるでもなく、中は開いたまま、膝に置いて続けた。
宮本の遺族は、国元へ押し込め、旗の娘も、弟が八歳になりましたら、国元のいずれかへ、長預けということにしたらいかがと思います。もちろん、表記の上でなければ、わかりませんけれども。
うん、うん。
兵部は、じっと甲斐を見た。それで表情色の意向も、ほぼ推察がつくようだが、関心の遺族に対する処理としては、少し緩いようではないか。
そうでございましょうか。
と、甲斐は言った。私はまた、厳しすぎるかと思いますが、兵部の目が光った。
もし必要なら、あの夜、金兵衛ら三名が、親と一緒に仕留めたでございましょう。そういたさなかったのは、家族まで切る必要がないと認めたからだと思います。
金兵衛と七兵衛は目を伏せた。
わかった。
と、兵部が言った。
その旨を覚えておこう。いらぬ席へ押しかけたようであるが、分家の身としてやむを得なかったのだ。許せ。
そして兵部は、間もなく座を立った。六人の表情役は、座ったまま挨拶をした。遠山景湯は、まだ憤懑が収まらないと見え、肩肘を張って、むっと膨れていた。
甲斐は兵部と一緒に立ち、一緒に廊下を歩いていった。どうも困ったことができまして。と、歩きながら、甲斐が言った。兵部は、うん、と言った。兵部は、他のことを考えていたらしい。甲斐はそ知らぬ顔つきで、また、つぶやくように言った。歌川町のお屋敷へ、お願いに上がろうと思っていたのです。兵部は振り向いた。甲斐は続けて言った。他にお願いする方もありませんので。
何をそんなに。
と、兵部はじっと甲斐の表情を見た。船岡殿ともある者が何をそんなに困っておられるのか。お力を貸していただけましょうか。
影湯のことか。
それもありますが。甲斐は微笑した。すると、両の方に一筋ずつ、縦に深いシワが刻まれ、目が柔らかく細められて、どんな人間をも引きつけずには置かないような、温かい、魅力のある表情になった。
それもありますが、
と、甲斐は言った。実は、国元から妻が出てきたのです。
私にも知らせず、どうやら班長にも届けずに来た模様で、誠に当惑いたしました。
それはそれは、兵部の顔に、しまった、とでも言いたげなものが現れた。線を越された、という感じで、現れるとすぐに消えたが、それはいかにもはっきりと、彼の心の内部を表しているように見えた。
そのくらいのことで、船岡殿がお困りとも思われないが、
と、兵部は言った。
この私にできることならお役に立ちましょう。
こなた様以外にはお願いできません。無届け出府のことをよろしくお頼み申します。
いいでしょう。
まことに女というものには手を焼きます。
いかにも。
と、兵部は皮肉に言った。
ことに船岡殿はな。
これは、お言葉でございます。
聞いておるぞ。
私は、人がいいものですから。と、甲斐は言った。他人の艶ごとまで、かぶせられるようで、 いつもよく迷惑をいたします。さもあろう、さもあろう。ヒョウブはちょっと声を上げて笑った。貝は貝で微笑していた。